今朝の説教の題は差し出すものです。ほんまでっか TV というテレビの番組があります。専門家の方々が最新の情報を提供してくださるのですが、見ていて、へえ、そうなんだとうっかり鵜呑みにしてしまいますと、番組の最後に次のような文字が映し出されます。この番組に登場する情報、見解はあくまでも一説であり、その真偽を確定するものではありません。ほんまでっかという姿勢でお楽しみいただけると幸いです。なんだ、本当かどうかわからない。さまざまな情報、ニュースが飛び交うこの時代、私たちはどのような事実を頼りにして生きていくべきなのでしょうか。今朝は使徒行伝の4章の14節から読み進んでまいりたいと思います。では使徒行伝の4章の14節を最初にお読みします。かつ彼らに癒された者がそのそばに立っているのを見ては、全く返す言葉がなかった。生まれつき足の不自由な男性がイエス様によって癒されました。そしてそこに立っています。この出来事は論より証拠、疑いようもない事実でした。ただしこの事実がどれだけ確かであったとしても、受け取る側がそれを拒めば、この事実はその人にとって真実とはなり得ません。事実をその人が受け入れるとき、初めて真実となります。以前読んだ本の中でこのようなことが書かれていました。人は新しい事実を、または考え方、見解を受け入れるためにはおよそ時間がかかる。その事実がその人たちにとって全く新しいものであればなおさらである。今まで経験したことのない事実は多くの場合、はじめは否定される、そんなはずはないと思われる。さらにその事実が提示され続けていくと、次第に人々はそんなこともあるかもしれないと思い始める。しかしまだまだ受け入れようとはしない。さらに時が経つと、人々はその事実がまるで自分のことであるかのようにして他者に紹介し始めていく。つまり人々の中で事実は時を経てようやく真実となり、その真実に今度は自分自身を差し出していくのです。キリスト信仰の場合、大切なことは単なる教えや理屈ではありません。教理や神学は確かに重要です。しかし最も大切なことは、神様が人類歴史の中で実際に行われた出来事、 その事実です。天地創造、ノアの大洪水、イエス様のお誕生、キリストの十字架、そして三日目によみがえり、40日間500人以上の人々と出会い、天に上げられたこと、そして今も私たちを支え、お働きくださっているという事実、そしてもうすぐイエス様が来られるという事実です。あとはこれらの事実が私たちの中でどのように受け止められていくか、私たちはこれらの事実を聖書の中からよく理解し、そして信仰を持って受け止めることができました。この時、事実は私たちの中で真実と変えられていったのです。そしてこの真実に私たち自身を差し出していく時、神様のお働きは私たちのうちにも豊かに表されていきます。これを証しと言います。神様のなされた事実が真実を生み、そして私たちの中で証しを立てるのです。キリスト教の歴史はこの神様の事実と真実、そしてそれを受け止めた者たちがその事実を自分のものとして差し出していくとき、証と変えられ、それはすべての迫害に、すべての反対に、すべての批判に、すべての無視に打ち勝ってきました。では、この足の癒された男性の事実、そしてペテロとヨハネのその証に対して、当時の宗教指導者たちはどのように反応したのでしょうか。それでは使徒行伝の4章の15節、16節を読みます。そこで二人に議会から退場するように命じてから、互いに協議を続けて言った。あの人たちをどうしたらよかろうか。彼らによって著しい印が行われたことは、エルサレムの住民全体に知れ渡っているので、否定しようもない。否定できないことを否定しようとするときに、議論は繰り返されていきます。彼らは神様のなされた事実をどうしても受け止めようとはしませんでした。そして彼らのしたことは17節、18節。ただこれ以上のことが民衆の間に広まらないように、今後はこの名によって一切誰にも語ってはいけないと脅してやろうではないか。そこで二人を呼び入れて、イエスの名によって語ることも説くことも一切相ならぬと言い渡した。否定することのできない事実を否定しようとするとき、人はどのような手段を取るか。この場合、二つありました。嘘をつく。 そして脅すです。ここにいた議員の何人かはすでにイエス様の復活の事実を覆い隠そうとして嘘をついていました。そのことはマタイによる福音書28章の12節から15節に書かれています。28の12、祭司長たちは長老たちと集まって教義を凝らし、兵卒たちにたくさんの金を与えていった。弟子たちが夜中に来て、我々の寝ている間に彼を盗んだと言え。まあ、彼というのはイエス様のことです。万一このことが総督の耳に入っても、我々が総督に説いてあなた方に迷惑がかからないようにしよう。そこで彼らは金を受け取って教えられた通りにした。そしてこの話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。祭司長と長老たちは復活されて墓にイエス様のご遺体がないことを覆い隠そうとして兵卒たちに嘘をつかせます。イエス様のご遺体は弟子たちによって盗まれたのだ。しかし、もしそうであったならば、もし弟子たちがイエス様のご遺体を盗んだであるとするならば、イエス様の復活がなかったことを一番よく知っていたのは弟子たちのはずです。しかし、弟子たちはイエス様が復活したことを述べ伝えます。もしそれが嘘であるならば、人間は嘘のために命を懸けることはできません。なぜ弟子たちが命を懸けて語り続けることができたのか。それはイエス様の復活が事実であるということを誰よりもよく知っていたからです。祭司長や長老たちは嘘をつきました。そして次に、脅しをかけます。使徒行伝の4章の17節。ただ、これ以上のことが民衆の間に広まらないように、今後はこの名によって一切誰にも語ってはいけないと脅してやろうではないか。高い学識を誇るユダヤ社会の最高権威者たちがイエス様の事実を前にして嘘と脅しを用いることしかできません。しかし、このキリストの事実、真実、証しは嘘や脅しで消し去ることは決してできませんでした。それどころか、消し去ろうとすればするほど明らかにされていったのです。加藤恒明牧師が翻訳された、魂の配慮の歴史という、書籍の中に、マルク・セイエフというロシアの牧師が登場します。スターリンが大量虐殺を繰り返してキリスト教徒を迫害する中、このセイエフ牧師は多くの人に洗礼を授けて行きました。洗礼を受けた一人の女性がセイエフ牧師に言います。私は殉教するつもりで強制収容所に行ってまいります。死ぬつもりで強制収容所に行きます。すると、セイエフ牧師は、ノー、絶対死んではいけない、あなたは生きてあなたの才能を生かしなさい、ただし才能を生かす上で 一番大切なことは、毎日神様をお礼拝することです。いつも礼拝しているものは、声や顔つき、人間そのものまで変わってゆきます。結局彼女はフランスに亡命して有名な文筆家になりました。加藤恒明牧師は、スターリンの悪政の中にあっても多くの人が礼拝を続け、顔つきや声、人間そのものが変えられていったという証しに強い感動を覚えたと書いています。終わりの時代、安息日の真実に自分自身を差し出して、この第7日目の聖日を守り続ける私たちに、神様は豊かに働いてくださいます。私たちの顔つきや声、人間そのものが変えられ、喜びと確信に満たされていくでしょう。作り主なる神様の創造の御業、この事実は私たちの中で真実となって、私たちはその真実に自らを差し出してゆきます。その時、私たちのうちに誰も消し去ることのできない証が生み出されていくのです。さて、議員たちの脅しに対してペテロとヨハネの対応が19節。ペテロとヨハネとはこれに対して言った。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。なかなか小粋な返答です。イエス様の真実を語ることは神様の御心です。そこで、神様に従う方が正しいのか、人に従う方が正しいのか、議員の皆さん、あなた方は神に仕える身なのですから、ご判断できますよね。ペテロとヨハネは闇雲に自分の頑固を言い張ったりはしませんでした。ここに二人の成熟を見ることができます。我々は同じ正しさを主張するにしても、二通りの方法があります。一つは、その正しさをシャニムに一方的に押し付ける方法です。おおよそ自分の力で自分を言い立てようとします。もう一つは、相手の前に事実をそのまま差し出していくという方法です。相手の判断に委ねます。自分ではなくて神様によって立とうとします。ペテロとヨハネはまさに後者でした。自分を立てずに神様の御業をそのまま差し出して行きました。以前の彼らでしたら、きっと自分で立とうとしていたかもしれません。もっと強引で、 頑固であったかもしれません。今の自由さはきっとなかったと思います。しかし20節、使徒行伝4章の20節、私たちとしては自分の見たこと聞いたことを語らないわけにはいかない。ペトロとヨハネは確かに過去イエス様と一緒にいて多くの事実をその目で見てきました。しかし当時はその事実がどのような意味をなすのかを十分に理解できませんでした。ですから彼らの目にしていた事実はまだ真実とはなっていなかったのかもしれません。いざ危険が迫ればイエス様を簡単に否定してしまったり自分を守ろうと逃げ出してしまったりしました。しかしその後復活されたイエス様と出会い聖霊の神様を受けることによって彼らはそれまで見てきた出来事の本当の意味を理解します。それまで見てきたこと聞いてきたことその事実が真実として自分たちの中に飛び込んできました。そして今もなおイエス様のお働きを見続け、神様の御言葉を聞き続け、証を立てていったのです。事実が聖霊のお働きによって真実として迎えられ、そしてその真実に自らを差し出してゆき、証が生まれてゆきました。私がバプテスマを受けたのは大学の3年生の時、その時の信仰はどちらかといえば聖書は正しい、信仰に入ることは良いこと、終わりの裁きを受けないためにというものでした。ですから真面目ではありましたがイエス様の愛に生かされていたといえばそうでもありませんでした。信仰を持っていても相変わらず他者との優劣を競い、人からの評価を気にして生きていました。自分をよく見せるために賢明だったと思います。しかし、いろいろな挫折を経験しながら、イエス様の愛を少しずつ知らされてゆきます。不完全な私をそのままお愛しくださり、こんな私を喜んでくださるイエス様、偉くならなくっても普通の生き方にでも主にある喜びがあることを知ってゆきます。肩の荷がスーッと降りました。この喜びを人々にも伝えたい。愛は人を驚くほどに変えてゆきます。私などは今でもだいぶ変な感じですが、これでもかなり普通になりました。悲しいことを悲しいと感じ、嬉しいことを嬉しいと思う、おいしいものをおいしいと味わい、怒りは怒りとして受け入れ、正しく感じるものは正しいと思う。少しずつですが、神様にある回復を 経験しています。まあ、これもひとえに、神様の愛、家族の愛、周りの方々の愛情によって癒されていったからなのだと思います。イエス様の事実が私の中で真実となり、その真実に自らを差し出していくとき、変えられていったのだろうと思います。最後に、議員たちの反応について触れておきます。21節。使徒行伝4章の21。そこで彼らは2人をさらに脅した上、許してやった。みんなの者がこの出来事のために神を崇めていたので、その人々の手前、2人を罰する術がなかったからである。議員たちは人を恐れます。なぜでしょうか。彼らの権威が人によるものだからです。人の権威に立つ者は人を恐れます。彼らは人々の評判を気にしました。その点、ペテロとヨハネはイエス様の権威に立ちますから、人の評価を恐れません。とは言っても、自分自身をことさら主張するわけでもありません。至って自然体で、人々の前に主にある自分たちを差し出します。それは実に清々とした自由な姿でした。自分、自分という思いがそこにありませんから、まさに無敵です。ペテロに至っては大きな挫折を経験し、自分の無力さを嫌というほど知らされ、今や何もない、破れ果てたもの。そんなペテロがいつか立派になったから、証をしているのではありません。彼にとってはただただイエス様が全てでした。自分の中には何かはありません。ただイエス様の恵み、イエス様のお働き、イエス様を語るしかありませんでした。徹底的に自分の罪を認めた者、自分の敗北を認めた者は、自分についてはもはや可愛だていたしません。見てください。この通りです。これだけです。と全部を差し出します。頭のてっぺんから足の裏まで罪にただれた存在、それが私です。しかしだからこそ、私のためにイエス様が十字架で死んでくださったのです。そしてこのお方によって今も私は生かされています。だから、この真実を語らざる。追えないのです。そこにペテロとヨハネの強さがありました。強さというか、完全に破れ果てて主にのみ立たされている姿がそこにあったのです。私たちもそこに立つならば、自分が何だとか、自分がどうのこうのと言い立てるものはなくなります。 言うことがあるとするならば、それはイエス様の恩愛、イエス様の救い、イエス様の恵み、十字架の血潮の、その真実をお明かしするだけなのです。で、最後に、やっぱり生きるって素晴らしいという本の中から、フリーライターの野口和子さんの証をご紹介させていただきます。まあ、少し長いご紹介となります。ファッションとテレビタレントしか興味の示さない女子高校の空気に飽き足りずに、私は父親の本棚にある社会主義思想の本を読み出し、男子高校生の学習集会に出席するようになった。医者である父親は社会主義の政治活動に熱中するが、母親はその活動に批判的で、互いに軽蔑し合っていた。父と兄とは喧嘩が絶えず、殴られた兄は私をいじめた。社会改革を説く父親がなぜ家族への配慮に鈍感なんだろうか。この家には大事な人が欠けている。その人がいてくれれば、家族はみんなが仲良く手をつなげるのに、その人に会いたい。漠然とそのように思った。やがて何もかも虚しくなり、ある日本を読もうとすると吐き気を覚えた。言葉から実態を読み取ることができなくなり、何をしても自分との間に隙間ができて現実感がない。軽度の離人症であった。離人症というのは、離れる人と書いて離人症と言います。きっと彼女はまさに、その生活から事実、真実、証、現実感を失っていったのだと思います。証を続けます。切れば血の出るような生きている実感が欲しいとリストカットをしたこともある。その後、大学進学、就職、結婚、出産、離婚、食べるために働く日々が続いた。息子をキリスト教会の幼稚園に入れ、冷やかし半分に聖書の勉強をするが、自分は宗教は人間が作り出した概念に過ぎず、そこから作り出された言葉には事実、実体がないから、人間を本音のところで作り変える力なんてないと反発した。昼は会社勤め、夜はアルバイトに追われ、小学校4年生になった息子は足手まといに思えてならなかった。しかし事件が起きた。仕事を終えて夜10時ごろ帰宅すると、息子の姿がなく、家中が物色されていた。誘拐された。あの子が殺されていたら、愛情を注げずにいた私のせいだ。我が子一人育てることのできない私は、生きている資格がないと思った。20分後、息子はひょっこり帰ってきた。しかも無傷で。教護院から脱走して空き巣狙いを繰り返していた14歳の少年に連れ出され、夜になって戻されたのだ。神様は息子を愛してくれた。そして私をも許してくれた。私は息子を抱きしめて泣いて謝った。お母さんが悪かった。息子がポツンと言った。 お母さんは本当は僕のこと大事に思ってたんだね。この言葉は神様が言わせたのだ。この子一人を愛せたのなら全人類を愛したのと同じなのだと分かった。間もなく教会に通うようになった。イエス様が共にいてくださることが分かってきた。そしてイエス様の愛に導かれるように、過去に人間関係の中で起こしたトラブルや人に与えた傷が思い出されてきた。今ならすぐに認めて安心して悔い改めることができる。イエス様が右隣にいてくださり、許してくださるので、罪を隠して自分を正当化する必要がないからだ。悔い改めるたびに、心が羽のように軽くなった。イエス様に愛されて、許されて、初めて私は砂漠のように愛のない自分に気がついた。子供の頃から我が家に欠けていた大事な人、会いたくてならなかったその人は、愛そのもの、イエス様だったのだ。イエス様が私にこう言われたような気がした。人に愛を求めても無駄です。自分に愛を求めても無駄です。私に求めなさい。そうすれば、私の与える愛を人に分けることができるようになる。そこにしか本当の満足はありません。人の愛し方を教えてあげるから、教会に通いなさい。これらの経験が、聖書は人間が考え出した理論の類ではなく、今も生きておられるイエス様からの愛の語りかけであることを教えてくれた。こうして私は言葉と事実が今も生きておられるイエス様と一致したことによって、実に20年ぶりに偉人症を本当の意味で克服できた。このようなお証でした。どうかイエス様の愛が、イエス様の事実が、私たちのうちに真実となりますように。そしてその事実に私たち自身を差し出していくことができますように。イエス様の愛が私たちのうちに豊かに証を立ててくださいますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。